もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
はい。
最初に年齢を教えてください。
68歳。はい。
結婚してます？
はい。
ご主人何歳ですか？
73です。
73歳。
はい。
で、今お二人で生活してるんですね。
いや、次男の夫婦と一緒に同居してます。
と4人で暮らしてるんですか？
あ、そうです。
はい、わかりました。それでどんな相談でしょう？
家は次男が一緒にいてやってくれてるんですが、
はい、
子供がいないんですね。
はい、
なもんですから子供の後がないっていうことが、
うん、
すごく心配になってまして、もう10年以上になるんですよ、はい、子供たちは結婚して。
はい、
なのでこの後がちょっと不安になってまして、
はい、
うちの家としてはちょっと、まあ、お寺さんで聞くと350年ぐらい続いてるっていうお話だったんです。
はい、
だもんですからこの後もちょっと続けてほしいなと、
うん、
私たちは考えてるんです。
うん、
それで養子縁組でもいいよと話持ってったんですけども、子供たちに拒否されてしまって、
うんうん、はい、
ちょっともう本当に途方に暮れてるっていうところなんですよね。
はい、で長男は？
長男は出ちゃってるんですよね。
出ちゃってるということはあんまりあなたたちとの関係は密ではないっていうことですかね。
そういうわけじゃないんですけど、
うん、
長男の嫁が体がちょっと弱いもんで、
うん、
奥さんの実家の近くの方にもう行ってしまってるので、
うん、
それで次男が一緒に今住んでくれてるっていう感じなんですね。
ああ、で長男の子供はあなたは期待はしていないんですね。
してないです。もう長男が44歳なんです、うん、
はい、
で奥さんは4つ上なんですもん、
うん、
だから全然もう期待してないです。
ああ、そうですか。
はい、
で何代も続いているということで、あなたたちとしては養子縁組をしようが実際の子供がいようが家を継いでいくっていうのはもう当たり前のように考えてるわけですね。
そうですね。できればもうやっぱり続いてきたものを、
うん、
お墓もありますし、
うん、
切るわけにはなかなかいかないですね。そういう思いです。
代々長く続いてくるとそういうように当たり前に思ってるんでしょうけれども、あなたたちの代で終わっていくというのはあなたから考えると不自然に思ってるのかな。つまり人間にはそれぞれ運命があるんだから、子供のある人生もあるし子供のいない人生もあるし、それがそれぞれの運命だというような考え方はないわけですよね。
若い頃はそういう考えも持ってましたけど、やっぱり今の自分の年齢になった時に、
うん、
やっぱり今まで昔の人がそういうふうに私なんかみたいな思いをしながらこうやって続けてきてくれたってことを考えると、
うん、
なかなかそういう考えにはなれないですね。
うんうん、で今日のあなたの相談というのは養子縁組をしても、うん、家の代々続けたいと、そういう形で次男夫婦と話し合いたいということですね。
そうですね。どういうふうに言ったら養子縁組を分かってもらえるかという、
うん、ああそういうことですか。
はい
はい、分かりました。今日は心についてのエッセイストとしておなじみのマドマゼル愛先生がいらしているので話を聞いてもらってください。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
はい、ちょっと伺いたいのが次男の年齢知りたいんです。
41です。
全然若いんじゃない？まだお嫁さんのお年齢。
お嫁さんは40です。
40、まだこれからだと子供できる可能性もあるよね。まず
いやもう10年ですからね。
まあそこら辺でもデリケートな話だからやっぱり話し合うわけにもいかないと思うんだよね。例えば嫁さんに本当にいつかは子供できるのとか単に失礼な話になっちゃうよね。だってね、
うん、そういう具体的なことは聞いたことはないですけど、
うんうん、こういうことじゃないの？ まずあなたと旦那様、長男次男ができて、長男はまあお嫁さんの病弱ということもあって、次男が結果家を継いでるような形になってるわけだよね。もう十分果たしたじゃない、あなた方は次の代を、でしょ。次の代をまた考えるのは次男夫婦のことじゃない。だから話がややこしいんですよ。あなた方はもう十分ちゃんと親の気持ちを理解してくれて、次男が継いでくれたっていうありがたさ、これに満足しないと。まずその上で次男お前たちこうしろああしろって言えば、それは変な話になっていくと思うよ。しかも41歳、まだまだ何が起こるかわからない。あなた方も68、73歳になって継続が心配になってきたっていうことですから、まだまだ時間あるわけじゃない。
いやー、やっぱり今住んでる土地もありますし、それがずっとこう350年ぐらい続いてるっていう話を聞くと、
だからね、いやこう言っちゃ悪いけども、この家は自分のもんだと思ってるからよ。だからそういう発想が出るのよ。継いだ以上次男のものだと思ってあげなさいよ。そうしたら考えますよ、きっと。
考えますよっていうことはどういうことなんでしょうか。
要するにまだこの家は自分のもんだと思ってるんですよ。継いだ以上は次男のもんにしてあげないといけないのよ、意識の上で。そしたらそんな次のはどうだこうだ、いや次男夫婦が考えるだろうと、そして俺たちはもう次男産んでやってくれてんだからっていう安泰の気持ちになっていくよね。それしかもまだ41だよ。だって何がどうあるかわからないと思うよ。それでどうでもいい養子縁組なんて、今の41歳と40歳の若夫婦にね、なんかやっぱり不自然な話だと思うよ。
そうですね、
うん、次男がこれから20年ぐらいかけて何か縁があって、そうかぜひそれだったらというようなこともあり得ると思うよ。だからおじいちゃんおばあちゃんの希望を伝えることは良いよね。そして
希望になっちゃうんですか。
そうだって、どうすんの、じゃあ命令なの。だから
命令とは言わないですけど、
だからこの家は自分のもんだと思ってるからよ。でも継いだ以上は次の代に渡すっていう意識がなければ育たないよ。次の代は
次の代に渡すっていう風にするにはどうしたらいいんですかね、うん、
信頼して任せることです。
あ、じゃあ何もそういうことは言わない。
そうです。それで本当に僕任せてないと思うよ、うん、息子夫妻を信用してないと思うよ。だからこういう話になるんじゃない
の心配なんですよね。
いやいや心配とかそれは綺麗事は言えるけれども、結果的に親って我慢しなくちゃいけないんじゃないの。どっかで子供が育つのを我慢して静かに見つめなくちゃいけない時間っていうのが絶対僕に必要だと思うんですよ、
うん、
同じように時間かけて向こうもやっていくんじゃないですか、信頼されれば。
でも今その養子縁組っていう話をしなければ、うん、もう息子も41ですし、
はい、
これから子供を、まあ、20歳まで育までとは言いませんけど育つってことを考えたら、今しないと2人も40代ですから育てていくにも大変だなと思うし、
だからね、それがなんで余計なお世話だってことが分かんないの。
でも分かってもらいたいって気持ちも、
だから気持ちだけは伝えましょうということよ。それ次男はどういうふうに思ってる。
家はこのままずっと住んでっていいっていう自分は思ってるみたいだけど、養子縁組については自分たちはできなきゃできないでいいやみたいな上司のようなことをちょっと言ったんですよね、
うんうん、
そうすると、うん、今までやってきた、あ、私もそうだし、私も
だから、そしたらね、今すぐどうこうしろと私たちは言えない立場ではあるものの、いずれ必ず継ぐようには工夫して考えておくれっていうことでいいんじゃないの、
うん、
そんなうるさく言うと出ていっちゃうよ。
やっぱ出ますかね。
出ていくよ、そんな言い方で。自分の夫婦ものだと思って、そして自分の養子縁組までっていう余計なおせっかいなんですよ、次男夫婦にとってみればね。それしかもお嫁さんに10年も産めないっていう、なんか責めてるような印象を相手は持つよ。しかもそんな人の言うこと誰が聞くのよ今。
そうですね、
うん、向こうだって欲しかったかもしれないじゃない、本当に子供が。
そうですね、
うん、本当はおばあちゃんたち喜ばせてあげたいという思いだってあるかもしれないじゃない。 でもそれを理由に、あんた方養子縁組養子縁組って言ったらあんまり良い気持ちしないよね。それでしかも次男夫婦はちゃんと経済的に自立されているんだったら、そう、じゃあどうぞ自由にやりましょうよってことになっちゃうと思うよ僕は。おばあちゃんたち孤独になるよ、そうしたら。逆に
そうなんですね、
まあ、そこら辺視点でこれまでのお母さんの考え方とか態度が変わることでみんなが笑顔になることもできる機を持ってるのがお母さんなんでね、すごく大事ですよ。ただ
でもこのまま終わっていくっていうふうに、
だって終わるかどうかわからないって言ってんです。だから僕、だから人間の能力ってすごいから任せられると力が出てくるんですよ。だから41歳任せなくちゃいけない年齢なんですね。加藤先生にちょっと伺ってみたいなと思います。
理屈の問題だったらいろいろ説得っていうのはあるんだけど、これあなたの感情の問題ですよね。
そうですか。
だって代々続いてきてる自分の家を自分とつながりのないものだけになってしまって、そこでじゃああなたは死んでいくっていう、そういうことに耐えられないっていうのを理屈じゃなくて感情としてあるんだよね。
そうですね。
その感情はおかしいわけじゃないですよ。だって人間は誰でも一番最大の望みは誰かとつながっているっていうことなんです。だから、はい、この家とつながっているっていう、そこが切れちゃうわけなんですよね。だからあなたが安心するためには養子縁組が欲しいということなんですよね今。
はい。
だけどここはあなた成長する時期なんです。あ、私の人生はこういう意味があったんだということを感じられれば、次男が養子を取ってくれなんていうことを、人の人生ですからこれは、そうすればみんながハッピーハッピーで笑顔になれるんですよ。
そうですかね。
だって考えてください、自分たちが子供がいない時に養子縁組を取って代々続いている家だから、あなたたちがその家を継いでくれというようなことを言われた方の身になってください。私たちの人生ほっといてくれっていう気になれますよね。
いや私としたら五分五分かもしれません。
五分五分というのは分かります。人間の感情は意識のように変えられるもんじゃないんですよ。マズローという人が未来永劫に人間性は変わらないって言ってます。あなたは今未来永劫に変わらない人間の最後の試練の場を68歳で迎えてるんです。あとはあなた自身が安心を取るか成長を取るか決めてください。
はい。
ただ安心を取ったら、
はい、
先は崩壊ですよ。
難しいですよね。
そうそう、選んでください。
はい、
よろしいですね。僕はあなたが幸せになることを願ってます。
はい、
よろしいですね。
はい、
はい、どうも失礼します。
ありがとうございました。
人間は安心と成長の選択で安心を取り続けます。